Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストはバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida はスペイン語で人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤース、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。バルセロナはイースターの休暇が終わってやっとまた子どもたちも学校がスタートしてほっとしているところなんですが、皆様がお住まいの地域ではイースターのお祝いだったりとか春休みいかがお過ごしでしょうか。特にね、お子さんのいらっしゃる方は学校がお休みになると、お母さんたちは特に忙しくなるんじゃないかなと思うんですが、その中でもね、上手に息抜きをしながらお過ごしいただけたらいいなと思っております。今日のエピソードではもうずっとこのポッドキャストにお越しいただきたかった私の、大好きな方でもあるんですけれども、シンガポールにお住まいの女性の才能を引き出す専門家エンパワーメントコーチのアンデルセンのりこさんをお招きしてお話をさせていただきました。で、のりこさんとの出会いですね、本編のインタビューのところで私パッと思い出せなかったんですが、あ、そういえばどこでどうやって出会ったんだろうっていうふうに思ったんですけれども、振り返ってみるとですね、共通のお友達を通じてのりこさんのことをFacebook で知りました。で、当時ののりこさんはこのインタビューの中でもお話をしているんですが、性教育をねされていらっしゃったんですね。で、その中でもその男の子のいらっしゃるお母さんに向けての性教育っていうのをされていて、それを見た時に私も男の子のいるお母さんですし、まあ今から何年も前のことなので、まだ長男も小さかったのでね、すごくこう自分の中で、あ、これってすっごく大事なことだなっていうふうに響いたんですよね。で、そこからのりこさんに直接連絡をして、で、のりこさんよろしければぜひこのねセミナーをヨーロッパに住んでいらっしゃるお母さんたち向けに開催していただけませんかということで、私がオーガナイズをさせていただいて、男の子のお子さんがいらっしゃるお母さん向けのセミナーを開催させていただいたっていうところから、のりこさんとのこのお付き合いっていうのがスタートしたんですよね。で、その時はその性教育をされていらっしゃったのりこさんなんですが、現在は女性の才能を引き出す専門家エンパワーメントコーチとして活動されていらっしゃって、もうのりこさんの Facebook とかね、インスタグラムをご覧になったことがある方はすぐにイメージしていただけると思うんですけれども、もう本当にパワフルですごくもう力強く輝いていらっしゃって、もう自分らしさ、これが私ですっていうのをドーンと前に出されて輝かれていらっしゃるんですね。本当に素敵なので、ぜひのりこさんの Facebook ですとか、まあ、インスタグラムご覧いただきたいなと思うんですが、そんな風にすごくこう強く力強く優しい光を放って輝いていらっしゃるのりこさんなんですが、とっても大変なご経験をされていらっしゃったんですよね。で、それは今の彼女の活動にもつながってくることなんですけれども、例えばお子さんがいらっしゃって、長男さんがですね17歳の時に自殺未遂を図ってしまったりとか、あとはご主人が事業に失敗されて多額の借金を負うようになってしまって、まあそこに、まあ、きっとストレスとか、まあ、過労みたいなものもあったんでしょうね。全身ご自身はアトピーになってしまったっ ていう風な体験をされたんですよね。そんな風に、まあ、一気にお金、健康、そして人間関係の問題を抱えて、もう本当に深い深い人生のどん底を味わったご経験があるんです。で、そんな中でものりこさんは何があっても家族を支え抜くんだっていう風に覚悟を決められて、ご自身と向き合ういろんな思い込みとか自分の中での執着っていうのを手放したりアップデートするっていうジャーニーを経て、もう遠慮しないで自分を真ん中に置いて人生でこう輝いていく、人生を楽しむんだ、大事にするんだっていうことを決められてから、どんどんこのどん底にいらっしゃった人生からこう好転していったというヒストリーがね、あるんですよね。すごくこうエキサイティングですよね。で、そういう本当に人生で大変な経験をされて乗り越えていらっしゃったのりこさんだからこそ、相談してみたいっていうふうにこう深い信頼を寄せるファンだったりお客様っていうのがたくさんね、ついていらっしゃるのかなっていうふうにも思っています。今日のこのエピソードは特にこうなかなかね、大切な人を優先してしまって自分を中心に置くのが難しいとか、自分にはそれができないんじゃないかって思っていらっしゃったり、あとは私になんて特別な才能はない、私なんて何もできない、そんな風にね思っていらっしゃる方がいらっしゃったら、ぜひ聞いていただきたいパワフルなエピソードとなっております。そして本編の中でのりこさんが最後にご紹介してくださっている4月10日から開催されるオンラインのフォーラムですね、ウェルビーイングフォーラムというイベントでのりこさんが司会をされるんですが、そのイベントのことですとか、あとはこのフォーラムにちなんで特別価格でのセッションを提供されるということなので、そののりこさんにね相談してみたい、のりこさんと個別に話をして、ちょっとこのね自分の才能に気づいたりとか、自分をど真ん中に置く人生っていうのをもうここからスタートしていこうと思われた方は、ぜひポッドキャストもしくは YouTube の概要欄、詳細欄をご覧ください。こちらでリンクをご紹介しております。それではどうぞのりこさんへのインタビューをお楽しみください。はい、それでは本日のゲストはシンガポールから女性の才能を引き出す専門家、エンパワーメントコーチのアンデルセンのりこさんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかすごいかしこまったイントロダクションになってしまったんですけれどものりこさんのことを、はい、知らない方、今日がのりこさん初めてっていう方もいらっしゃるかもしれないので、うん、のりこさんからまず自己紹介をよろしくお願いします。
はい、さぎりちゃんありがとうございます。お聞きの皆さんこんにちは、はじめまして。シンガポール在住、女性の才能を引き出す専門家、エンパワーメントコーチのアンデルセンのりこです。私は主に40代から50代の女性を対象に、自分らしく輝きながら活躍したいと思っている方向けにですね、才能発揮クラブを主催して、企業のコンサルティングやライフコーチングを行っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、
いや素敵ですね。私がのりこさんと出会ったのはもうかれこれ何年前でしょうね。どこで出会ったんだったか、
2018年くらいだったんじゃないかなって思いますね。
2018年、多分ね。からオンラインでつながらせていただいて、うんね、のりこさんはシンガポール、うん、私はバルセロナという遠距離ではあるんですが、うんね、ちょこちょこお話をさせていただいたり、バルセロナにね去年いらっしゃった時には実際にお会いできて感動の再会じゃないですよね、
感動のリアルね、
そう
再会、
うん、だったんですよね。で、私が最初にのりこさんに出会った時には、うん、のりこさんは命と性の授業っていうのを、うんうん、まあ、お母さんとかご家族向けにされていらっしゃったんですけど、はい、そこからどんな風にしてのりこさんは今の女性の才能を引き出す専門家っていうところにこうシフトされていったんでしょう。
はい、ありがとうございます。本当にね、さぎりちゃんと初めてお会いしたきっかけっていうのも、おそらく子供への性教育をどういうふうに、すればいいのかなっていうところで、それがきっかけだったと思うんですね。で、私は当時、性教育、家庭で伝える性教育の専門家ということで、お母さんたちに、まあ、主に小学校、中学 構ね、あとはまあ高校生のお子さんをお持ちのママたちが子供にどうやってね、その性の大切さとか自分を大切に、していくことのまあ重要性を伝えればいいのか、ね、そのあたりで悩んでるお母さん向けに講座をやっていたんですね。で、さぎりちゃんがね、多分ね、本当にね、男の子向けのね、
そうだ、思い
男子
出し
ママ
た。
の、ための性教育講座にね、参加してくださったか、さぎりちゃんがオーガナイズしてくれて、私がヨーロッパ在住のママたちに、
そうです。
オンラインで多分ね、講演、講座を開いたんじゃないかなと思うんですね。
そうでした。
で、その当時の私というのは、自分の我が子がね、やっぱり10歳だった時に、長男が、男の子がね、10歳になった時にね、PC でポルノを見てたっていうことがあったんですよね。で、そこから私自身が、これはあかんぞと、ちゃんとお家で伝えないといけないよねっていうことで、こう学び出して、性教育の大切さっていうのをこう学んで、で、それをアウトプットを兼ねてママたちに教えてたんですよね。だから、いつも私の活動っていうのは、自分の子供の成長に応じた内容になっていたんですね。だから、子供への性教育、で、その後は思春期子育ての専門家、で、今、実際に、子供たちが成長してね、上のお兄ちゃんはもう大学に入学して、下の子も高校卒業、まあ、あと1年ぐらいっていう形で、こうね、子育ての悩みとか、親子関係の悩みとか葛藤っていうのが私の生活からちょっとなくなっていったのよね。で、じゃあ、今度何が自分の関心事になってきたのかといったら、その母、私ね、母である私自身がどう生きるか、ね、一人の女性として、子育てが、こう手を離れて、じゃあその後自分はどう生きていったらいいのかっていうね、そこにね、その自分自身がシフトしたことによって、自分の関心事も、女性のまあ、40代、50代のね、女性たちの生き方っていうことに、こう、移ってたんですよね。だから今はね、その、アラフィフ世代の女性を対象に、まあ、コーチングとか、コンサルティングっていうのをね、やるようになってったっていうことがきっかけですね。
ありがとうございます。だからまあね、私もアラフィフ世代ですし、すごくそののりこさんがされてる活動っていうのがまあ私に響くんですよね。
ちょっと待って、さぎりちゃん、アラフィフ世代なんで
ア
す
ラフィフ
か？
ですよ。今年46ですからアラフィフですよ
全く
ね。
見えない
ア
わ。
ラフィフ、アラフィフ。
そっ
ア
か。
ラフィフね、ですし、まあ、私の場合は子供がまだ小さいので、結構、がっつり子育てでお母さんするっていうことも、まあね、多かったりするので、そうすると、やっぱり、のりこさんもね、いろんなところでお話をされてますけど、大事な家族をとにかく中心に置いて、家族の周りを、自分たちが忙しく走り回っているような感じで、毎日が過ぎていってしまうと思うんですね。それで、仕方がない部分もあると思うんです。やっぱりどうしても子供が小さくて手が
も
離れ
ち
ない
ろ
とか、
ん。
なんですけれども、やっぱり自分の中でほっとする時間を、取る工夫をしていったりとか、あとはそもそものところで、取っていいんだよって、結構いっぱいいっぱいになってくるんですよね。私も昨日まで子供たちが10日ぐらい春休みだったので、結構いっぱいいっぱいだったんですよ。
なるよね。
で、なぜかっていうと、やっぱり自分が好きなことが自分勝手にできない、自分のペースで好きなことをできなくて、家族中心に自分が忙しく周りを駆け回るっていうのは、ある程度のところを超えると、私の中でキャパオーバーして、キーンってなって、もうイヤホンつけてキッチンにこもって、ちょっと今、私、一人の時間が必要だからって、私は言えるんですよね。だけど、やっぱり、このポッドキャストを聞いていただいたり、YouTube をご覧くださっている方の中には、いや、わかるんだけど、でも私はできないとか、そんなの無理に決まってるとか、そんな風に本当はもっと自分を大事にするようなライフスタイルにシフトしていきたいんだけれども、今この置かれている状況ではなかなか見えないとか、
どういうふうにし
う
ていいかわ
ん
からないとか、いや、私には、ね、のりこさんとか、詐欺はできたかもしれないけど、私には無理なんじゃないかって思ってらっしゃる方がいらしたら、どんなふうに、大切な人を真ん中に置いて自分が周りを走るっていうスタイルから、自分を真ん中にどしって置いて、まずは自分からハッピーになっていくっていうスタイルに切り替えていけるのか、ぜひのりこさんからアドバイスをいただきたいなと思いました。 ありがとうございます。そもそもね、多くの女性たち、特にね、日本人女性が、陥ってるのがね、私たちが、実は、母として、妻として、自己犠牲をしているとか、この我慢をしているっていうことに、あまりにも無自覚なんですね。あまりにも自然に母親になったら子供のニーズをまずね、最優先にするとか、子供のため、夫のためにこう、存在するというのがあまりにも自然にこうみんなやれちゃうので、このね、実はね、自己犠牲をしている瞬間があるとか、実は私我慢をしている瞬間があるっていうことに気づいてないんですよ。で、これ
そうか
は
もしれ
私
ない。
も本当にそうだったんです。もう全く無自覚でした。だから、子供たちを連れて、例えばね、家族でお食事に行きます。ね、ファミレス行きます。で、そこで何を頼みましょうかって言った時に、もう母はさ、瞬間的に子供が食べれるものとか、子供と取り分けできるものを選ぶじゃない？
そうですね。
自分が本当は何を食べたいのかを考える前に。
残すかもしれないからみたいな。
そうそうそうそう、残すかもしれないからとかさ。
残飯食べますよね。
そうそう。で、なんか本当はちょっとスパイシーなもの食べたいとは思ってても、あ、これは子供には取り分けられないからって言って、こうなんか無難なミートソースとかさ、
わ
頼んだ
か
りするじゃない？
る。しますね。するする。
そう。で、それでなんか夫がさ、自分勝手に一人、なんか一人で自分の食べたいものとかオーダーしてるとちょっとイラッとかしたりするでしょ？
ミートソース食べなさいよみたいな。
そうそうそう。あんたもこれ食べなよ。マカロニチーズ食べなよとかさ。でもね、結構夫とかはさ、え、俺それなんかそんな子供のは嫌だからとか言って、ね、勝手にやってるんだけれど、そこでね、私たちって、あまりにも母性がすごくやっぱりありふれてるからね。なんだろう。自分のちょっとしたそういうニーズを実は後回しにしてるが、めちゃくちゃ無自覚
そうです
なんだよ
ね。
ね。で、それがね、積もり、積む、なんていうのかな、塵も積もれば山となる、じゃないんだけれど、こう、積もり重なってくると、ある時ね、やっぱりインナーチャイルドが爆発しちゃうんだよね。だからね、本当ね、私もそうでしたよ。なんかそのね、自分は実はもしかしたら、この子たちのためにとか、夫のために、なんか本当はこうしたいっていう自分の本当の心のちょっとした声よ。を我慢してるんじゃないかしらっていうことにまず気づくことが実は大切なのよね。
ま
そう
ず
な
気づく
の。
こと。
で、気づいたら、まずそれで OK。その状況は今何にもね、こう、変えられなくても、まず、あ、自分って我慢してるんだとか、我慢してたんだって、実はっていうことに、なんか自分で自分にこう気づいてあげるっていうのはね、めちゃくちゃ大きな一歩なんじゃないかなって思うんですよね。
そうですね。間違いないですね。そっか、気づいてないってすごくあるかもしれないですね。で、のりこさんみたいな方に出会ったことによって、あれ？みたいな。なんかすごく素敵だな、
そう
のり
そう
こ
そう
さん素
そう。
敵だなっていうところから、自分のことを考えたときに、あ、私ひょっとしてすごい我慢してる、してたかもしれないっていう気づきから、まあ、才能が開花していくジャーニーが始まるっていう感じですよね。
そうですね。そうそう。その才能を開花して生きるっていうことって、究極、本来の自分で自分らしく生きるっていうことが前提にあるわけなんですよね。 本来の自分で自分の人生を自分らしく生きることができたら、誰でも才能って開花して、こう魅
そうで
力
す
が発揮
ね。
されて、本当にキラキラ輝いていくんだけれど、でもその無自覚な自己犠牲とかね、自己我慢をしているうちは、本来の自分を生きれてないっていうことなのよね。って
そうい で
う
す
ことに、
ね。
私もこの年になって気づいたっていう。
のりこさんの場合は何をきっかけにして、ね、昔からのりこさんすごい本当にこう知性があふれていて、美しくて、おしゃれで、私が知り合った時からのりこさんそうなんですけど、やっぱりここ数年ですかね、ののりこさんって、よりこう、アンデルセン・のりこっていう感じ、もう私、This is me っていう感じ。ののりこさんがもう溢れ出てるし、そこにすごいジョイを感じるんですよ、喜び。のりこさんの中からすごく何かがこうほどけて、わーってもう思いっきりこう羽を広げた喜びみたいのを感じるんですけど、のりこさんの場合は、その前ののりこさん、自己犠牲をしていたのりこさんから、今の思いっきり解放しているのりこさんにななるそのきっかけですよね。何がきっかけになったんでしょう？
一番大きなきっかけはね、本当に、自分自身の頑張りをね、認めて自分、これまでの自分に対してね、こうねぎらうっていうことができた時ですね。言い換えれば、それまでの私って、まあまあ、いろんなね、どん底の経験もこうしてきて、で、それを乗り越えてきて、まあ頑張ってきてたんですよね。で、子供の頃からやっぱり頑張り屋さんで優等生で真面目ちゃんで、みたいな、こう、人生を生きてたから、こう、努力当たり前みたいなね、人生を生きてて、実は本当によく頑張ってきてたんだけれど、そのね、頑張ってきた自分に対して、一切自分で自分をね、ねぎらっていなかったんですよね。で、それを、まあ、あるね、その時の当時のメンターと出会ってね、自己愛っていう概念を教わった時に、初めてね、私は自分を、これまでの自分を振り返って、ああ、本当にのんちゃんよく頑張ってきたねって、大変な経験をよく乗り越えてきたよねって偉かったねってすっごく自分に対してね、自分をねぎらうっていうことができたんですよね。人生で初めて。そこでね、すごくね、大きくこう、シフトしました。だからその自分で自分をちゃんと認めてあげる。自分で自分の頑張りを褒めてあげる。で、自分で自分を、こう、ちゃんと大切にしてあげる。今どうしたいの？何が食べたいの？っていう小さなレベルから、その自分の欲求を自分で満たすっていうことをできるようになったんですよね。で、そういうことをしながら、自己愛を、自己需要とか自己愛とか自己内観っていうね、まあ、自分自身をこう、よく知る、自分自身を知るっていう作業をしながら、なおかつ、自分を制限していた、縛っていた思い込みとか価値観とか信念をね、どんどんどんどん解放していったんです。で、そこからやっぱり自信を持って、もう This is me ってこう言えるようになった。でも、その自分を縛っていたものがこんなにもあったんだっていうことにもね、今まで気づいてなかったんですよね。その自己内観っていうのをする前はね。
例えば、のりこさんの中で押さえつけなければ、そのすごくのりこさんをこう押さえつけていた、縛りつけていた、とっておきのというか、一番大きな、これがっていう思い込みって、何が、どんなものがありましたか？
本当にね、私はね、目立ってはいけないっていう思い込みがすっごくあったんです。 こ
そ
ん
れ
な
は
に目
もう、
立ってんのによ でし
勝手
ょ？
に目
びっ
立っち
くり
ゃう
する
タイ
でし
プで
ょ？
すよね。司会進行とかもすごいお上手だしね、講座をされたりとか。意外。
ね、人前で喋るのとかも大好きだった
そう
し、
ですよね。
こう、ね、そんな私の中にもね、根深い、根強い、そのね、目立ってはいけない、目立ったら撃たれるっていう、
なるほ
やっ
ど。
ぱり思い込みがあったんですね。で、それはどこで作られたのかというと、まあ、若い頃のね、本当若い頃の体験なんですけれども、私が大学生の頃にね、学習塾でチューターのアルバイトをしていたんですね。で、そこでね、出来損ないというか一番落ちこぼれのクラスを受け持っていた、まあ私はだからそのクラスのメンターっていうかね、担任みたいな感じだったんですよね。で、その子たち、が、こう、受験、明日からみんな受験になりますよっていう、そのね、本当に前夜に、このクラスのみんなを前にね、私がすごいスピーチをしたんですね。で、そのスピーチが、まあまあ自分で言うのも、まあ感動的なスピーチで、結構みんなそこでスイッチが入って、すごくね、本当にね、落ちこぼれクラスだったのに、合格率が87%くらい、
おお、すごい。
こう、そう、結構みんなどっかしらの大学には合格したんですね。で、その塾のなんか謝恩会みたいなパーティーでね、私当時本当に19歳とかの若造だったので、もうこの子たちが合格したのは私の手柄ぐらいのさ、勢いで、まあなんか謝恩会でスピーチしたわけですよね。そしたらそのもう塾の先生たちからソース感食らっちゃって、なんだあいつ生意気だとか言って、ね、た
生
かだ
意
か、
気。
そう、一チューターのくせにね、なんだみたいな感じでね、すっごくね、バッシングを受けたわけですよね、その時に。で、それが、その、当時の私にはね、ものすごく痛い経験だったわけですよ、
いや、
ま
そりゃそうですよね。
あ。うん、そのね、だから、結構多くの方が、子供時代の自分のその無邪気なね、自分の発言が周りの大人からね、なんだそれはとか生意気だとかなんとか言われて、やっぱりこのね、打たれた経験って皆さんが多かれ少なかれあるんじゃないかなと思うんですけれど、まあそこで私は結構大きなトラウマを経験し、でまた大卒後に入った、新卒で入った、その会社でもね、お局様から目をつけられて、まあ、厳しい指導を受けるみたいなね、こう経験があり、なんか自分の中で、何て言うのかな、自分を真っさらに出すと、周りの大人からは反感食らうんだなとかっていう思い込みを作ったわけですよね。で、それでやはりその、無難に無難にとか、こう、周りからね、打たれないような、なんかそういう無難な発言に終始するとかさ、なんかそういう感じで自分でね、制限をつけてしまっていたんですよね。でもそういう過去の制限って、やっぱりこう年月が経ってくると、そんな制限があることすらも忘れちゃっていて、本当に気づいてないわけですよね。でもそれに、やっぱりこれが私を縛ってたんだっていうことに、気づいて、で、それを気づくきっかけになったのが、そのオンラインサミットの開催ですよね。自分でサミットを主催して、運営して、司会をしてっていうことをやっていたときに、あ、私がやっぱり一番輝く場所っていうのはここなんだ。ね、私の才能ってやっぱりこれなんだ。で、それを縛っていたのはやっぱりあの制限だったんだ。だからもういいよって。もう思う存分目立っていいよって自分に許可を出すことができた。
感動します。
それですね。本当に自分へのだから許可を出すことができたってことですね。
いや、本当良かったですね、そこが。そこにこう気づけて、そこをほどいて、 もうありがとう、
そう。
ありがとうございましたって、こう、ね、お別れ、手放すことができて、本当に良かったと思いますし、でも、それでもやっぱり外から見てると、すごくその、のりこさんのその、なんていうのかな、変化、トランスフォーメーションってすごい自然だったんですよね。昔、まあ昔と言っても2018年くらいからのりこさんを、知っている私から見ていても、すごく自然だったんですよ。よりこう深くのりこさんが自分らしさっていうのを思いっきり外に出していらっしゃるなっていう感じですごく自然だったので、やっぱりもしかするとその周りから見た時に、いやでもそれはやっぱりのりこさんもともと才能があったからできたんだよとか、でのりこさんは頭がいいからとか、なんかね、外国語も話せるから、そういうね、チャンスが来たりとか、才能を引き出すきっかけだったり、まあ、思い込みに気づいて手放すことができて、今のこののりこさんがいらっしゃるんだって思う方もね、やっぱりいらっしゃると思うんですよね。で、それと同時に、なんか、どうせ私には何も才能がないとか、いや、私も絶対一人一人にはその人にしか出せない輝きだったり、才能っていうのが絶対にあるっていうふうに、もう、なんか信じているレベルじゃないんですよね。もうそうなんです。なんか、that's it.
そうで
そういう
す。
ことっていう感じな
そう
の
いうこと
で、
です。
そこは全く疑ってないんですけど、でも、ご自身で自分には才能がないって疑ってしまっている人ってまだまだいらっしゃると思うんですよね。そういう方に、のりこさんがアドバイスをするとしたら、その才能をに気づいたり、見つけてあげるきっかけになるような、アドバイスをのりこさんにお伺いするとしたら、どんなアドバイスがありますでしょうか？
ありがとうございます。本当に、皆さんそれぞれ絶対に才能はあるはずであって、で、才能って、まあ、天から与えられた才能でね、だからみんな天才なんですよ。みんな、
素敵。
天から与えられた才能はみんな持ってるから。で、その才能っていうのは何かね、特別なことである必要は全くなくて、自分が得意なこととか、なんていうのかな、自分だと当たり前にできちゃうこととか、人からよく褒められることとか、あとは人からよく頼まれることとかね、あと子供の頃からずっと振り返ってみてね、これまでの人生で、学んできたすべてのことね、例えば子供時代だったらスイミングとかお習字とかそろばんとかさ、あるじゃないですか、お稽古ごとね。ああいうお稽古ごとで身につけてきたものもすべてが才能なんですよ。もう。才能とスキルと経験ね。それらがすべて才能なので、だから才能がない人は一人もいないんです。み
本当に
ん
そ
な
う。
何かしら持ってるわけ。で、それに気づいていないとか、自分には才能がないって思ってしまうっていう時って、やっぱりこうね、自分に自信がないとか、自分の人生をやっぱり生きてない時なんですよね。その他人軸な人生を生きている。で、私もめちゃくちゃ実は他人軸な人生を生きていたんですよ。ね、なぜなら、やっぱり人からどう思われるのかとか、この場で正しいことは何だろうかとか、自分がどうしたいかよりも、やっぱり他人がどうしたいかを優先していたし、多くの人がね、やっぱりそういう人生を、どこかの時点まではね、そういう人生を生きてるんじゃないかなと思うんですよ。で、そこでね、じゃあ自分軸な人生に、を生きるには、自分の才能を生かすために、自分軸な人生に生きるには、じゃあどうしたらいいのかって言ったら、まず一番小さなレベルでできることがね、本当に、自分の心に毎春毎春聞くんですよ。私は何を飲みたい？今、私は何が食べたい？今、私はどうしたい？っていう小さなクエスチョンね、質問を自分に、本当に小さなレベルからでいいから、もう聞いていくっていうことを、 する。そういうことをしていくうちに、だんだんだんだん自分の中のその欲求とかニーズとか、本当はこうしたいっていう、今まで見えてなかったんですよ。あまりにも他人を優先してたから。でも、だんだんだんだんその自分に問いかけるっていう訓練をしていき始めると、ちょっとずつちょっとずつ分かるようになってくるんですよね。で、そうやって自分のことをまたちょっとずつこう分かり始める、自分を再発見していくっていうようなことをしていくうちに分かってくると思うんですよ。私の得意って何だろう、強みって何だろう、難なくできちゃうことって何だろうって。で、それを掛け合わせて、どなたかのお役に立つ、誰かの貢献になることができたら、それがね、今度はお仕事として、お仕事になるんだったら、ありがとうって言ってもらえて、お金をもらって豊かになっていけばいいし、別にビジネスやらなくてもいいし、まずはだからその本当に自分を知る、発見するためにこう、自分に聞いていくっていうことかな。それをね、やられたらいいんじゃないかなって思いますね。
ありがとうございます。あとはなんかこう、才能っていう言葉がすごくこう、キラキラっとしたすごいもののイメージがあって、なんかね、人と違うこと、自分、本当に自分だけの、なんかこう、飛び抜けたものみたいなイメージもある方が多いかもしれないんですけれども、なんか、本当に、もちろんそれも才能だと思うんですけど、それだけじゃないんですよね。なんか、
もうそれだけじゃ。
それだけじゃないし、例えば今すごく、まあ、大切な人を真ん中に置いて、自分が忙しく周りを走っているような感じだったら、それもやっぱり才能の一つに入ってくると思うんですよね。大切な人のニーズをさっとこう察知して、そこにこうシュッとこうサポートできるっていうのは、すごく才能、そして経験もきっとたくさんあると思うし、強みになってくると思うんですよね。
なんていうのかな、本当にね、子育て中のお母さんで、今実際に子供ね、小さな子供がいて、まあ、自分の生活が振り回されちゃうっていうのは、よくあることだしね、私もそうだったし、で、その時に、なんていうのかな、大切なのが、多くの人がね、その自分のニーズを真っ先に置くとか、自分ファーストで行くっていうと、なんかそのわがままな生き方になるんじゃないだろうかとか、自分勝手な生き方になるんじゃないだろうかってこうね、ちょっと勘違いをしちゃうんだけれども、そういうことではなくて、みんなのニーズが大切なのよ。でもやっぱり自分のニーズをこう、差し置いていって、生き続けていたら、自分がね、の心が拗ねちゃうんですよね。
そう
まあ、
で
イ
す
ンナーチ
ね。
ャイルドちゃんとかね。そうそう。だからね、自分も大切なんだよっていうことを、自分でもしっかりと自覚をするっていうことが一番大切なんですよ。だって私たちはさ、夫や子供のためにね、なんか本当に玄関のドアマットみたいにね、なんかその踏みつけられていい存在なわけないじゃないですか。むしろ夫や子供たちがちゃんと元気に暮らしていくために、まずは私たちが元気でね、満たされて本当に豊かでいるっていうことが必要じゃない？じゃなかったら、溢れてる愛とエネルギーでさ、人のことなんて面倒見れないから
見れ
ね。
ないですね。
でも多くの女性たちが、私も含めてですよ。多くの女性たちが、母なんだからっていう、これをして当たり前っていう、やはりこれもね、社会通念とか、親世代の価値観の刷り込みとか、そういうものから来てるんだよね。だからそれが当たり前と思って、こう自分を一番後ろに後回しにしちゃうっていうのを、やっぱりこう無自覚でやっちゃってるっていうね。そこだけ、本当無自覚でやってるから気づいてねっていう、ただそれだけ。
ありがとうございます。で、なんかその、 なんだろうな、自分を大事にするっていうふうになると、やっぱりすごく自分自身もその子育てっていうところを経験してきて、もちろん子育てだけじゃないんですけど、きっと子育てをされている方が陥りやすい、罠というかなのかなと思うことを一つシェアさせていただきたいんですけど、ね、なんか自分を大事にしましょう。自分、セルフラブが大事ですとかって言うと、なんかこう、いかにも、例えば今やっている家事だったり、子育てを、とりあえず全部投げ出して ね、自分の好きなことをやりなさいみたいな、いうふうに受け取ってしまう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、なんかすごく大切なのって、意識をどこに置いてるかなんですよね。その気づかないで、ただこう、オートマーモードでやってしまうのか、それとも考えて、あ、それでもやっぱり私はこの子育てをね、する時間がとても好きで、生きがいを感じるっていうこともあるわけじゃないですか。だけど、なんか多分、好きなことを仕事にしましょうとか、やっぱり自分を一番最初に大切にしましょうっていうメッセージがたくさん世の中に溢れてくると、なんかそことの間で、こう、いろんなジレンマを感じて苦しい、お母さんたちもね、いるかもしれないなと思うんですけど、やっぱり自分で考える。で、自分で気づく。何を自分は大事にしたいのか。そしてやっぱり、ね、必然的に子供が本当に小さいとどうしても子育てが一番先に来たりとか、あとはね、パートナーがいらっしゃる、いらっしゃらない。で、どういうパートナーなのか、どういうふうに、子育てをしていきたいのかっていうことによっても、いろいろバランスが変わってくるので、自分にとっての答えを見つけていくっていうこともすごく大切ですよね。
そうです、そうです。で、往々にして、やっぱり私たちって、社会がこうだからとか、こう、世間的にやっぱり母親ってこうあるべきとか、いろんな、あとはその自分のね、実親からの言葉とかね、義理の親からの言葉とかって、こういろいろな人たちから、あなたは母親なんだからこうあるべきとかこうすべきみたいなのをね、こう、やはりこうね、刷り込まれているし、それに、こう、やはりこう縛られてね、囚われてね、こう、本当はこうしたいんだけれど、でもこういうふうにすべきだからみたいな感じでね、これもだから無自覚で結構ね、無意識に自分の本当はこうしたいを我慢しちゃったりとかね、しがちなのよね。なのでね、すごくね、どんなビリーフ、観念、制限、価値観を自分は今持ってるんだろうかっていうことをね、実はね、こう考える、まあ自己内観をするっていうことが、すごく大切なんだなって思うのね。でももちろんね、ちっちゃい子のママはそんなことする時間ないのはよくわかんないよ。だってさ、目の前にいてさ、ギャーギャー泣いてるこの子の
そうなんですよ
とかさ、
ね。
しなきゃみたいなのがね、あれだからね。で、なおかつ、やはりね、その自己内観ってね、やり慣れてないと自分じゃわかんないんですよ。だから、こう、そういう、そのね、よく、まあ、あるような、コーチの人とかね、なんかセラピストの人とかっていうようなカウンセラーとか、なんかそういう方たちのこのね、力を借りて、外からの視点を入れることで分かるっていうこともあるので、だからね、結構難しいんですよ、その自己内観って。
そうですね。なんか自分一人でももちろんできますし、なんか自分でやってみたらすぐできそうって思われる方もね、いらっしゃると思うし、できるんですけど、でもやっぱり私たちってそういう自分の昔からの価値観とか思い込みから出てくる考え方とか、ものの見方をしているので、その中だけで、ね、何か大事な変化を起こそうと思ってもちょっと難しくて、やっぱり違う視点が入って、なんだろうな、自分っていう存在と全然こう切り離れた存在の人から客観的に見てもらうことで、なんかびっくりするほど自分の、ね、でも、さくりさんこれすごい得意だよねっていうことを教えていただけたりとか、こう、 客観的に見た私の例えばイメージだったりとかっていうのもね、自分だとわからないじゃないですか。なんか子育てこんな疲れた顔して嫌だなとかって、自分ではそういうふうにしか見えなくても、外からそういうふうに客観的に見ていただくことで、いやでもさぎりちゃんこうでしょ、ああでしょっていうふうに、アドバイスをいただけることで、あ、そうなの？っていう、そこからですよね、やっぱりね、始まっていくのが。
で、あとね、さぎりちゃんのお話を聞いててね、思ったのが、多くの女性たちがね、ママたちがね、やはりね、自己価値が低いんですよ。私もめちゃくちゃ低かったです。
私
本
も
当
で
に。
す。
特に私とか専業主婦時代が長かったので、働いていない自分には価値がないとかね、すごく思っていたし、だからね、自己価値が低くて、で、なおかつ、でもまだまだやんなきゃとかっていう、すごくね、多くのママたちが、日本人のママって、本当頑張ってると思うのね。で、その頑張ってるのを、自分でね、認めてねぎらってほしいの。夫からよくやってるねって言われるのもめっちゃ大切よ。でね、周りの人がよくやってるねって言われるのも大切なんだけど、でも案外みんなね、自分が自分の頑張りを全然認めてなかったりするわけ。
あります
自分
ね。
でまだまだ、まだまだって。でもまだまだなんかじゃなくて、もう本当に、もうあなたは本当によくやってるからもうそのまんまでっていうのを、自分に言ってほしい。本当に自分に言ってほしい。もうそのまんまで本当によくやってるよって。
本当ね、なんか当たり前だからとかしょうがないからっていうので、全然その自分をねぎらうとか褒める、大事にするっていう、本当よくやってるよっていう声掛けを自分自身にしてあげることができる、できてる方は少ないかもしれないですね。
そうなんです。だからね、そこが全く私もできてなかったので、初めてそれをやった時に、本当号泣しまし
いや、
た。
しますね、します。
もう、あまりにも号泣して浄化が起きすぎちゃって、その日の夜に40度の高熱が出てコロナになったっていうね。
好 転反
そ
応みた
れ、
い。
好天反応です。だ
確
か
から
ママた
に。
ちがまずは自分でちゃんと自分の頑張りを認めてねぎらって、本当に私はよくやってる、私には価値があるって自分に言ってあげるっていうことはね、すごく大切じゃないかなって思いますね。
本当に共感しかありません。そうね、そうじゃないと、やっぱり誰かに、例えばパートナーがいらっしゃったら、パートナーがこう、ありがとうとか、いつもね、お疲れ様とか言ってくれないことに対して、ね、クソって思ったりとか。
イライラしたりね、こんなに私頑張ったのにとかって
そう
ね。
なっちゃいますよね。まあ、それも やっ
なっ
ぱ
ちゃ
り、ちゃんと口に言葉にして伝えてもらうっていうのはすごく大切なことだと思うんですよね、パートナーシップの上ではね。でもやっぱりそこをこう自給自足というか、自分でよく頑張ってるよねって、いつもまだまだこれじゃダメだとか、またここでこんなヘマしちゃったとかっていう視点ではなくって、いや私よくやってるよ、こんな忙しいのに作り置きして偉いじゃんとか、こんな忙しいのに、あ、今日はここ片付けて偉いじゃんとか、もどんな小さなことでもいいので、やってる
本
こ
当にそう
とを、
なんです。
いっぱいやっ
だ
てる
か
こ
ら
とがあるん
ね、
ですよね。
いっぱいやってることがあるので、私がね、よく昔やっていたのは、夜寝るときにね、ベッドに入ったときに、その日一日やったことを思い返すんですね。で、あ、今日もトイレ掃除ができた。あ、今日も掃除機かけられた。あ、今日も洗濯機回せた。あ、今日もみんなのご飯を作れたっていうね、本当に当たり前にね、お母さんだったらやってることをもう全部いちいちあげつらって、あれもできた、これもできた、えらいえらいえらいっていうのをね、寝る前にやってましたね。
大事。 ね、習慣になってくるとすごい、
うん。
普通にできますよね。もう入眠の儀式みたいな感じでね、私も寝る
そうそうそうそう。
寝る前が多いかな、一日の感謝は。とかよくやった。
そう。
よく頑張っ
よ
たと
く
思
やっ
うこ
た。
と。うん。
そう。で、特に小さい子を育ててるお母さんたちは、そのね、よくやったリストはね、絶対多いはずなんですよ。
本
もう、
当。
だから、全部、もう、あげて、頭の中であげて、で、よくやってよかった、偉い、偉いって、本当にね、当たり前じゃないですか、とかって言われるんだけどね、そんな掃除機かけるの当たり前じゃないですか、とかって。言うけど、いや、当たり前じゃないか
当た
ら
り
っ
前じ
て。
ゃないですよ。
本当当たり前じゃないから、よくやってるんだよって。って
本
いう、
当、
だから
そう。
ね、当たり前なことは何一つないよって。当たり前をゼロにして自分に感謝をしてあげるっていうことをね、やってもらえると、だんだんちょっとずつやっぱりその自分のニーズっていうのもこう分かってくるようになって、だんだんちょっとずつその自分軸っていうね、自分を大切にするっていう生き方にね、こう、軸がね、戻ってくると思うのね。で、そうなったら、自分の才能を今度は発揮しながら、自分らしく、じゃあ本当に自分が輝く形で生きていくには何ができるっていうふうにね、こう考えられるようになっていくと思うので、まず、本当によくやってるよって自分を、褒めてほしいかな。
ありがとうございます。で、まだまだ話したいことはね、たくさんありますし、今日はもうのりこさんにいっぱいアドバイスをいただいたので、で、自分のことが、私なんか何もできないなとか、なんかこう忙しいだけで毎日バタバタっと毎日が過ぎていくなと思って、なんかこう、モヤモヤを感じている方がいらっしゃったら、聞いてくださったり、ご覧くださっていたら、のりこさんのアドバイスをね、ぜひ一つずつ実践してみていただけたらなと思うんですが、今日のね、このインタビューを聞いていただいて、ご覧いただいて、あ、でもやっぱり私、自分じゃちょっとできそうにもないから、のりこさんに、とお話をしたいっていうふうに思われたら、のりこさんとお話をする方法はありますか？
はい、ありますよ、皆さん。今ですね、ちょうど4月10日からね、12日に、ウェルビーイングフォーラムというオンラインのフォーラムが開催されるんですけれども、それに私も登壇することになって、司会と、あと運営事務局も担当しているんですね。で、そのフォーラム登壇記念として、今特別に、個別相談会をね、受け付けています。で、普段ですと、まあ、通常だと90分、まあ、2万4千円っていうね、個人コンサルの枠が今だと、50分5千円っていう形でね、特別価格でご案内していますので、ぜひ、私と話をしてみたいとか、まあ、これからどういう、いうふうに生きていったらいいのかなってね、相談したいなっていうような方はね、このチャンスを活用して個別相談にね、お申し込みしていただけたらというふうに思っております。
ありがとうございます。すごいお得に、のりこさんとマンツーマンでお話ができるチャンスなので、ね、やっぱりもうこんなもやもやしてるのは嫌だっていうふうに思われた方は、のりこさんとね、ぜひぜひお話をされてみてください。そして、ね、その4月10日からのウェルビーイングサミットですかね。もうすごい豪華な感じなんですよね。
マイケル・ジャクソンの右腕と言われたね、振付師の、トラビス・ペインさんっていう方がね、登壇されたりとか、あとスペシャルプレゼントとしてね、道端カレンさん、モデルのね、道端カレンさんのクローズドのセッションに、応募することができたりとかね、いろいろ豪華な、あんまり通常のオンラインサミットでは、こう、会えないような人たちがこう出てくるフォーラムになるので、
そうです
ぜ
ね。
ひ、 見ていただけると嬉しいです。
こちらのね、サミットのご参加のご登録のリンクも詳細欄に貼っておきますので、ぜひ皆さん4月10日からですので、お見逃しのないようにね、この司会として輝くのりこさんにもね、お会いいただけるんじゃないかなと思うので、ご覧ください。
お
で、
願
あ
いし
と
ま
は、
す。
のりこさん、あとは何かお知らせ、大事なメッセージなどはありますか？最後に。
あとはですね、本当にぜひ皆さん、オンラインフォーラムを、登録してね、無料でこれは参加できますので、こちらに、登録して、ぜひご覧いただけたらね、私以外に32人の、いろんな分野の専門家の方たちも出ますので、それぞれのね、お話を聞いていただいて、何か皆様の人生をこう変えていきたいなって思っていた場合ね、その変えるきっかけになるような、誰かに出会えるかもしれないので、ぜひ、登録して聞いていただけたらいいなと思います。あとは本当に個別相談もね、お待ちしていますので、よろしく、ぜひね、いらしてください。
それでは、のりこさん、今日は本当にね、お大切なイベント前のお忙しい中、お時間をくださってありがとうございました。
ぎるちゃん、ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。またお話ししましょう。ありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.